この番組は私たち新人声優の2人さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくりはこのようなラジオをお届けしていきたいと思ってます。
よろしくお願いします。
ブッティがなんかふわふわしてる、
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。
今回第53回です。
53回目ですよ。
あのね、
はい、
コナンでね、
はい、
唐突なコナンの話でね、
唐突な
コナンの話でね、うん、コナンでスタンプラリーをやってたの、
はい、
やってたわけですよ。
はい、
ね、なあね、駅多いんだよなんかいろんなコラボとかでスタンプラリーをやってるんだけど、そのスタンプラリーでアニメーションとコラボだったり全然関係ないものかなとかもスタンプラリーやってんだけど、いろいろな駅のちゃんと行ったことないんだけど多分駅の改札、
あ、改札にありましたスタンプ、
あ、改札のところにいろいろとスタンプが置いてあって全部揃えると何か物がもらえるみたいな、そのコナンがあるわけですよ。
はい、
ね、
行ってきたの？
行ってないよ。
行ってないんかい。
行きたかったの。
あ、
でもなんかね、24日まで、3月の24日までで、一応今この収録中では本当はまだ終わりきってないから間に合うんだけど、ちょっと待ってね、何個だったかな、ちょっとページがなくなっちゃった、24駅かなんか、
なんか中央線の結構な、
そうだそうだ、今回は24駅、
はい、
なんか一応 JR のところ会社とコラボをしてるかなんかだから JR に関する駅、
はい、
にはなってるけど、それでも24多いじゃん。
多いですね。
しかも駅の構内じゃなくて駅から出なくちゃいけないわけ
じゃん。そう、出なくちゃいけないの
なんかパス、一日フリーパスとかあるじゃん。
ありますね。
あるけどその休日パスしかなくて、で若干ちょっとその全部の駅に休日パスのも含まれてるわけじゃないから、普通に1駅ずつその1回買ってまた出て、1回買ってまた出てを本当はねやらなきゃいけなくて、すごいやりたかったけど、あれなんか他の知り合いがやってて話を聞いたら、
うん、
すごい都心ばっかりじゃないから、もともと全部都心だけじゃなくて、
だけじゃなかったですよ。だって私青梅駅とか行った時に会って、
あ、そうそうそう、
あれ安室さんがいる、あれバーボンだ、ああ全部出れない私改札からっていう悔しい思いをしました。
しかもその知り合いの人はね、安室さんからわざわざスタートラッシュしたらしいんだけどてかなんかそのスタンプに顔写真、そう言ってたみたいな顔スタンプになってるんだけど、で今なんだっけ、その都心じゃないから何の話をした、
地方の方まで行かなきゃいけないというか、何
あれ、都心じゃないから何を言おうとした、
ブッティ
違う、いや、都心じゃなくて地方にあるから、
うん、まあ結構遠いから電車賃とかもね、私たちからするとかかってしまう。
それもなんだけど、違う、あの都心じゃない、都心ってさ、とかさ、よく使われてるとこってさ、電車が次来るのが早いじゃん。
早い早い、
山手だともう数分、2、3分、
2、3分おきに来ちゃいますね。
そうそうそう、それがないらしくて、うん、なんかその知り合いが乗った時には乗った駅で次に来るのがなんか30分40分とか、ちょっと今から改札出て急いで押してすぐ戻ってこないといけないみたいな、逆にちょっと止まってるのが長かったらしくて、急いでもうそれ待ってた方がいいんじゃないみたいな感じになって、うんうん、急いで降りてスタンプどこスタンプどこ探して戻ってくるみたいな、
うんうん、
なんかだから一回行ってそこの次の電車に乗るのがすごい時間かかるから、全駅回ると1日本当にすごい時間が
かかってしま
いますね。結構かかっちゃうの、うん、で最後に立川っていう決まったところ、
あ、はいはいはいはい、
がゴールで、そこ行かないと景品がもらえないみたいな、でしかも立川が真ん中、
真ん中です、
そうだから、うん、なんか右行って左行って上行って下行ってまた真ん中戻ってもらうみたいなうまくできてる
ね、みんなにちゃんとね全部に行き渡ってもらうためにね、
そうなんだよね、
できてるんですよ。
でなんかでもしかも立川のとこで専用の立川プラザ、その大きい建物の中でちょうどコナン店じゃないけどコナンのグッズがいっぱい売ってるところもあって、でしかも最終日の24とその前の23日にその立川のそのデパートプラザの中のそのコナン店みたいなコナンのコーナーの中でそこでもクイズをやってるらしくて、最終日とその前の日だけなんか4つクイズ出してそれに正解するとなんかもらえるみたいな、そう、それも行きたいし、でもそのスタンプラリーも期間があるんだけど、 3回に期間が分かれてて、
はい、
前半の間にスタンプ5個、真ん中の間にスタンプ5個、あ、決まっ、絶対そうしなきゃいけないわけじゃなくて、
うんうん、
5個そのスタンプの最初の期間内に集めるとその最初の景品がもらえる。
あ、はいはいはいはい、
2個目で5個集めるとそこで景品がもらえる。3個目で集めると景品がもらえる。で全部コンプリートするとコンプリーションと、あとなんか抽選に挑戦できるみたいな。
うわー、よくできてますこと。
そうなのなかなか難しいなと思ってさ、最初さ、
はい、
歩いてさ挑戦しようかと思って。
歩いて
無理だったね。
無理でしょう。
自転車借りて、それでフリー自転車、
うんうん、
借りてやろうかなと思ったけどそれも無理だったから、
うん、
まあちょっとね、諦めました来年やりますね
来年やるかわからないじゃないですか。
え、多分やる。去年もやってて、なんか去年から一駅増えたらしいけどね。
あ、去年からやってたの？まあ、
多分去年もっと前からやってんじゃないかな。多分来年もやると信じて、来年はコンプリート賞を目指します。
お
という誓いでした。
誓いでした。
はい、
まあ、
オープニングトーク
いや、自分でオープニングトーク言うか普通
次コーナー行こう
はい、じゃあ次のコーナーもぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。最初のコーナーは新企画、さやかのおすすめメニュー爆弾。いや、実はですね、コナンくんがさ、ゼロの執行人を終えてしまったので
そうなんですよ、ね、困ったもんだよ。
困ったもんだということで新企画です。今日から、今回から、
はい、何ですか。
はい、今回のこの
新企画って続くの。
うん、
あ、なるほど。
え、
楽しみにしてます。
嘘まあ、さやかのおすすめメニューということで、私がリスナーの皆さんにおすすめしたい漫画ですとかいろんなものをご紹介していくコーナーとなっております。
はい、ポテト食べてよ。
こらこらこら、
どうぞ。
何ポテト食べようとしてるんだ。
どうぞ。
はい、ということで今回私がおすすめしたいというものが、
うん、
漫画の外科医エリーゼという。
外科医エリーゼ。
外科医エリーゼ、普通にちゃんとお医者さんの外科医にカタカナでエリーゼっていう形で。
人？
人です。人です。え、人です。
人の名前
だよね。人の名前です。はい、まあこれはあのピッコマさん、
うんうんうん、
で、まあ、例えば待てば0円で、
うんうん、
結構ある程度まで読み進められる。
あるね、そういうの多いよね今。
そうそうそう、それでなんか最近何か面白いのないかなと思って探した時におすすめで出てきたのが外科医エリーゼっていうものでした。まあ、どんなお話かなっていうと、まあ、天才外科医のエリーゼなんですけれども、
うんうんうん、
普通に現代であの天才外科医として働いてたんですよ。そしたらいきなり、うん、あの出張の外国に行く時の飛行機が事故になって、うん、起こしてしまいます。
天性ものですか。
そうです。今とっても人気な転生ものです。
あれ、あれ、あれ、そのくくりの名前なんだっけ。
え、
転、なんだっけね、異
世界ものとか転生ものとか言います
か。なんかちょっと短い言葉でなんかくくりがあるけど。
え、何それ。
いやいや、いや、ごめん。
え、なんかもやっとするなそれなんだよ。
なんだっけ、まあ、いや、ごめん。そのよくあるやつですね、今。
よく
今流行りのやつですね。
そう、流行りのやつですね。はい、流行りの、結構ね、漫画とかアニメとかで結構転生して異世界に旅立つみたいなのが、
う
ん、結構テンプレになりつつありますが、
そ、ね、
まあ、それなんですけれども、これは、実は、本当はこのエリーゼさんなんですけれども、
うん、
前世の記憶を持ってまして、そのもう、外科医として働く前に、自分には前世の記憶があったんです。
あ、その前のってこ
と。そう。その記憶があって、そこでは悪女、悪逆皇后として、もうね、すごい悪女っぷり、自分の前世は。
それって外科医の段階からもあったの？
外科医、もう生まれ、この現代日本に生まれてきた時から、
その前の前世の記憶があって、
そう、
で死んじゃって、それも全部記憶引き継いで、何の世界？
で、実は、そのエリーゼが、まあ、悪女として一回死んで、うん、まあ、火炙りにされちゃったんですよ。皇后だったんですけれども、あまりにも非道なことばかりしていたから、自分の旦那 の, あの
王子様というか陛下に、うん、お前は火あぶりだっていうことで火あぶりにされて、でしかもその時にねお父さんがねどうしてもねこの自分の娘を助けたいということで助けようと頑張ってるところを見て、あ私はなんてひどいことをしてしまったんだろうっていうことで改心しながら死んでいくんですよ。
そうなので
死んだ後に生まれ変わったのが日本現代 でそこで、まあ、自分がねすごい悪いことをしてきたっていう記憶を持ってるから、いや今度はこのご時世というかこの現代では人のために役に立つ仕事をしようということで外科医になって、でもいろんな人を助けていくんだと思った矢先にまあ、飛行機の事故になって死んじゃって、ああ私せっかく人を助けるためにこの世代では生きていこうと思ったのにと思って目が覚めたらエリーゼとしてまた蘇ってるんですよ。そう戻っていったの。しかも自分が悪女として悪女皇后として火あぶりにされる結構前の16歳の時に、
じゃあまだなんかその傍若無人になる前みたいな
前、あでも結構ね性格悪かったのはもう生まれた時からエリーゼ悪かったんですよ性格がだから召使いとかになんかお茶とか持ってきてもらっても何このまずいお茶
パシャーパシャー
みたいなことをもうちっちゃい時からやってたから、
もうやっぱりビクビクだよね、はいエリシ様すいませんみたいな
そんな感じだったんだけど、でパッて目覚めたら16歳の時の自分でええどういうこと、私はあの時死んであれどういうことって頭混乱してたんだけども、うん、はでももしかしたらもう一度この前世に生まれ変わることができたんじゃないかっていう、うん、じゃあやり直すことができるんじゃないか、
そうだね16でそのいつ火あぶりになったか分かんないけどだいぶ前だったらね、うん、やり直せるね。
そうだから今まで私がしてきた数々の悪いことを改めていこうということで、まず最初にね普通に召使いの人とかさ
みんなびっくりだよね、いきなりさすごいいい人になるんでしょ。
そうお茶とかご用意しましたってちょっと触れてるんだけどいつも美味しいお茶ありがとうみたいな感じで、何これ
ドッキリ
ドッキリってお嬢様どうしたんですかみたいな、
逆にね
そうでなんかもう周りが自分がねいじめてきていた召使いの子たちとかにもうずっと謝り巡りの旅をしてって、もうひたすら謝り続けるっていう回もあったりとか、
すごい。
でそれでもともと目が覚めた時って、うんうん、自分があまりにも悪いことをしてたので、お父様にちょっとお前は謹慎らって言って謹慎されていた部屋の中だったんですよ。
ちょうどそれで反省した変わった反省して変わったみたいに見える。
そうそうそう、だからある意味じゃああれは結構効いたんだなっていうことで、
タイミング良かったんだね。
タイミングが良かった
普通にやり続けたさ、次の日にいきなり朝起きたら変わってた旗から見たらさ昨日の夜何がみたいな
そうそうそう、それがまあ謹慎明けだったからまだちょっと悪い自分も謹慎させちゃって
変わりすぎだね。
申し訳なかったかなとお父さんちょっと思っちゃったりとかするぐらい
てかそんなにショックだったかなみたいな、
そうそうそう
そんなに気にすることだったんだこの子にとってみたいになりそう。
そうで謹慎から解放されて家族にまた久しぶりに会った時にもうその彼女にとってはさ何十年も経って、
ね、
しかも自分のせいで親家族全員殺されちゃったりとかしてたってな記憶があるから、もう会った瞬間ポロ泣きだよねだからエリーゼどうした
本当にね
そう
肌から見たらねすごいよね、唐突に変わるしね。
そう唐突に何なのどうしたのみたいな形で、でそれからなんか急にエリーゼ様なんか天使でも宿られたのかしらメイドからは噂になって、このまま天使のままのエリーゼ様だったら私一生仕えていきたいわ
でも今まであるからちょっと怖いよね、
まあ、怖いんでしょうけど、
メイドだったらちょっと疑いそう、ずっといつ本性がみたいな
まあそういうことがあって、で久々に王族とはすごい謹慎な間柄だったので、まあ、それだから皇后にもなれたっていうのも経緯もあるんだけど、本当は皇后にならなきゃいけないけど、やっぱりこういうことになったのは自分が皇后になったからだって思って、もうとりあえず王子様と一緒に暮らすとかね、そういうのフラグをへし折っていこうっていうあと自分は医者になりたいんだっていうことを、
その前世でも
そう、うん、前世っていうかまあ、
その元に戻ったエリーゼの
そうそうそう
としても医者になりたい、
そう私は皇后じゃなくて医者になりたいんですっていうことで、うん、 あの王様に直訴するんですけれども、
その時期っていうか、その年代とか、そのなんだろうね、その時で医者って大変そうだよね、なるのがね。
そうそうそうそう。それでまあどうなっていくかは次回またこのエリーゼについて語らさせていただこうと思うので、次回もぜひ聞いてくださいね。ということで、はい、以上さやかのおすすめメニューのコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。